こと言うかなと思って清水先生から言葉を
新約聖書のマタイによる福音書3章の13節から17節までをご一緒にお聞きいたしました。その中の16節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスはバプテスマ、洗礼を受けるとすぐ水の中から離られた。その時天がイエスに向かって開いた。イエスは神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。イエス様がヨルダン川で洗礼者ヨハネから洗礼を受けられたのだということは4つの福音書のすべてに共通して述べられています。ヨハネによる福音書だけは他の3つの福音書と少し書き方が違っておりますけれども、しかしヨハネがイエスも証しして洗礼を授けたのだということが分かる、そういう書き方になっています。福音書というのは、いずれもイエス様のご生涯のことが書いてあるわけですけれども、しかし一つ一つ読み比べますとそれぞれに個性がありまして、みんなちょっとずつ違うようなところがあります。でそういういろんな個性を持っている4つの福音書が4つとも共通して触れているイエス様のご生涯の出来事というのはそんなに多くないのです。もちろん十字架と復活のことは全ての福音書に書かれていますけれども、しかし実は一つ一つをですね、他の福音書にあるだろうか照らし合わせ確かめながら読んでいきますと、4つの福音書全部が共通して語っている出来事というのは本当に少ない、そういうことに気づかされます。でそういう意味では今日聞いておりますこのヨハネから洗礼を受けたというこのことが、全部の福音書に出てくるというのはですね、これ大変珍しいことなんです。でこれどういうことかと申しますと、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、それぞれの福音書記者がですね、イエス様のご生涯について語ろうとして福音書を書いているわけですけれども、イエス様のご生涯を語る上ではこのことはどうしても外すわけにはいかない。で 4つの福音書が一致してそのことを認めているということになるわけです。ですから大変今日の出来事というのはそういう意味ではイエス様のご生涯の中でも大変重要な出来事を語った箇所だというふうになる、でそう言っていいだろうと思います。しかしそれならばなんでそんなにこのイエス様が洗礼を受けたということが大切なんでしょうか。そもそもイエス様がこのヨルダン川でヨハネから洗礼を受けになったということにはどんな意味が込められているでしょうか。で今日私たちが聞いておりますこのマタイによる福音書のイエス様の洗礼の記事で、これはイエス様のこの洗礼を受けられた出来事についてですね、他の福音書が伝えていないある消息を伝えています。でその消息って何かと言いますと、イエス様がヨルダン川までやってきてヨハネから洗礼を受けたいと申し出られた時に、最初ヨハネは洗礼授けるのをためらったのだ、そういうことがここに語られているんです。でこれは他の福音書には出てこないこのマタイだけが伝えている消息ですが、13節と14節を見るとこんなふうに言われています。その時イエスがガリラヤからヨルダン川のヨハネのところへ来られた。彼からバプテスマ、洗礼を受けるためである。ところがヨハネはそれを思いとどまらせようとしていった。私こそあなたからバプテスマ、洗礼を受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですか。 イエス様が洗礼を受けたいとヨハネに申し出られたときに、ヨハネはそれを思いとどまらせようとしたのだ。でそう、ここに語られています。でこのことを伝えているのは4つの福音書の中で、このマタイによる福音書だけなんです。ですから、私たちが今日の箇所、このマタイによる福音書の記事を聞くときにはですね、他の福音書ではおそらく抱かないで済むこと、抱かないで済む問いを抱くというようになるだろうと思います。でそれはどういう問いかというと、一体どうしてヨハネはこの時にイエス様に洗礼を施すのをためらったんだろうか。でそういう問いです。ヨハネはなんでイエス様に思いとどまっていただこうとしたんでしょうか。そしてまたイエス様はそういうヨハネに何とお答えになっておられるでしょうか。でヨハネはどうしてイエス様に洗礼を思いとどまっていただこうと思ったのかというのは、ここでヨハネ自身が語っている言葉から手がかりを得ることができると思います。ヨハネはイエス様に申し上げるんです。私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですか。つまりヨハネはイエス様から洗礼を授けてほしいと頼まれたとき、それは話があべこべです、でそう思ったようなんですね。自分がイエス様に洗礼を授けるなんていうのは、これは話が逆さまだ、本当はこの私の方がイエス様から洗礼を授けてもらうというふうでなきゃいけないはずだ。ヨハネはそう思ったわけです。しかし、じゃあなんでヨハネはそんなふうに思ったのか。それはヨハネがイエス様のことを、この方は自分の後からおいでになる、自分より優れた方なんだというふうに見抜いて、そう考えていたからに他なりません。先週お聞きした箇所ですけれども、3章の11節のところでヨハネは人々にこんなふうに教えていました。11節を読みします。私は悔い改めに導くためにあなた方に水でバプテスマ洗礼を授けているが、私の後から来る方は私よりも優れておられる。私はその履物をおぬがせする値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちにバプテスマ洗礼をお授けになる。ヨハネは自分から後に来られる方が自分よりはるかに勝っているんだ、優れた方なんだというふうに人々に伝えていました。そしてその方がもしおいでになった時には、自分はその方の履物を脱がせる値打ちもないんだ、そういうふうに語っていました。ところがまさにそういう方がヨハネのもとに現れたというのが今日のところになるわけです。ヨハネにしてみれば、当時履物を脱がせるというのは奴隷の仕事だというふうに思われている仕事ですけれども、自分がその奴隷の仕事さえさせていただくに値しない、そういうものなのだと思っている。だから本当に自分がこの後から来る優れた方の前では自分は小さいものに過ぎないと思っているのに、当のその方からこの私に悔い改めの洗礼を授けてください、そういうふうに申し出られているわけです。それで今まではとんでもないって思って返事をしているわけです。なんて恐れ多いことをおっしゃるのか。自分こそが本当に清らかなあなたから洗礼を受けなければならない、あなたの前では本当に清らかなあなたからあなたに習うことを教えられて、神様への信頼を教えられ、悔い改めを学ばなきゃいけないのに、この私からイエス様あなたが洗礼を受けたいとおっしゃるんですか。それは話のあべこべです。どうか思いとどまってください。ヨハネはそういうふうに思って、ここでイエスの思いとどまらせようとしているわけです。ですから実はヨハネは 洗礼を思いとどまらせようとしているということを通してです。この方こそが今自分のもとにおいでになったこの方こそが本当に来たるべき優れた方なんだ、自分の後から来る方なんだということを証ししているということになるわけです。全力でですね、私が洗礼されているなんてとんでもない、この方の方がずっと勝って、あなたの方が勝っているんだから、私はあなたに洗礼させるわけにいかないものですって、もう必死になって全力で言いながら、実はそれはイエス様、あなたこそが私が証しした、私の後から来られる方だと言っていることになるわけです。でヨハネはここで単純にですね、イエス様の洗礼を受けることを思いとどまってほしいと言っているだけではありません。でさらに、私こそあなたから洗礼を受けるべきだですというふうに言っています。でヨハネがこういうふうに言ってるというのはですね、おそらく水の洗礼を受けたいって思ってるんじゃないんですね。私たち洗礼っていうといつも水の洗礼しかばかり見られてますから、ヨルダン川にいたらヨハネの方がそこでイエス様から水で洗礼を受けるのかなって思うかもしれません。しかしヨハネ自身はですね、自分の後から来る優れた方っていうのは水で洗礼を授けるんじゃないんだというふうに言ってました。なんて言ってたのか、さっきの11節に語られていましたけれども、その方は聖霊と火であなたたちにバプテスマ洗礼を授けになるんだよと、そういうふうに教えてました。ですからヨハネがここでですね、私こそあなたから洗礼を受けなきゃいけないはずなのにと言っているこの洗礼というのはですね、今この場で水の洗礼を授けてくれというのではなくて、まさにあなたから聖霊と火によって洗礼を受けるべきなんだって、そう言っていることになるわけです。しかしこんなふうにヨハネが言っている言葉に聞くと、私たちは困っちゃうというか戸惑うんじゃないでしょうかね。聖霊と火で洗礼を受けるってどういうことなんだろうか。ヨハネはこの言葉で何を考えてたんだろうか。でこの11節の前後のところでヨハネが語っている言葉をちょっと少し丁寧に聞いてみたいのです。直前の10節のところでこんなふうに言っていました。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。実を結ばない木はみんな火に投げ込まれるなと言われます。後ろの12節でこうも言ってます。そして手に実を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。ここにも火が出てくるんですね。麦の脱穀場でですね、殻と実が分かれるわけですけど、実の方は収穫して蔵に収めるけれども、外側の実を持ってない麦殻の方は、実というのはちりとりのことですけれども、ちりとりで吐き集めて火の中に投げ込まれる。ですから実はこの両方10節と12節を聞いてますとですね、両方から聞こえてくることがあります。それは神様の前で永遠に通用するものとしな、そうでないものがより分けられるんだということをヨハネは語っているわけです。特に10節の言葉というのは、これはサドカイ派やパリサイ派といったですね、当時のユダヤの指導者たち、上辺ばっかりをですね、さも敬虔そうに、飾って見せてはおりますけれども、しかし本心では今日の裁きというのはないだろうと思って鷹をくっている人たち、そういう人たちに対する警告の言葉として10節の言葉が語られています。神様の裁きなんていうのは言葉としてはあるかもしれないけど、それを差し迫った本当のことじゃない。だから今日のところは神様抜きで生きてても実際は大丈夫だ、本心でそう思ってる。神様の事柄っていうのは上辺を飾る言葉であったり、あるいは、その、季節にですね、その正月だったらお正月にこう柏で送って本当に新しい気分になるって、そういうための事柄だというふうに思っている。でそれに対してヨハネは上辺だけどんなにきれいに信心深そうに繰り繕ってみたって、 もし本当にその人が心から神様に信頼して生きているということがないのだったら、そういう上の飾りなんかはあっという間に取り上げられ燃やされてしまうんだぞ、そういう警告を語っているわけです。私たちにとって、人間にとって本当に残るものっていうのは上辺の姿格好形ではなくて、本当に神様に信頼してるかというその信仰だ。ヨハネはそういうふうに考えているわけです。その人の上に精霊が働いて、たとえかすかでもからし種一つのことでも信仰が、神様への信頼がその生活の中に残っているかどうかが問題や、ヨハネはそう考えるわけです。そしてヨハネはどうか私こそがあなたの前でふるいにかけられて、その若人の取り繕いやですね、見かけ倒しの経験さというものが全て焼き尽くされるとしても、精霊によって清められている本物の信仰がこの私に残るようにしてください、どうか今後その信仰によって生きるものにしてください、そう願って精霊と火によるバプテスマ洗礼を受けさせてくださいって願ってるわけです。必死になってヨハネは本当に神様に信頼していける、その信頼するあり方が自分の中にほんのちょっとでも残るものとしてください、そう願って、私が洗礼授けるんじゃなくて私の方こそあなたから洗礼を受けたいのです、そういうふうに語ってるわけです。でこうヨハネが一生懸命そんなふうに願ってるわけですが、それに対してシュエスはお答えになります。15節のところです。しかしイエスはお答えになった。今は止めないでほしい。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。そこでヨハネはイエスの言われる通りにした。今は止めないでほしい。でこうイエス様がおっしゃった限りは、イエス様はヨハネの願っていることを理解して、それを受け止めてくださっている、そう言っていいだろうと思います。すなわちヨハネはイエス様こそが聖霊と火によって洗礼を施してくださる方です、私はその洗礼をあなたから受けたいのですと言ったわけですが、イエス様はそれに対して、私は確かにあなたの言う通りのものだというふうに受け止めてくださって、私はあなたが言うように聖霊の火で洗礼を授けるものだけれども、しかし今は私があなたから洗礼を受けるということを止めないでほしい、そうおっしゃっています。イエス様はヨハネがイエス様について人々に述べ伝えたことを間違いだって言って退けたりなさらないんです。ヨハネは私の後から聖霊と火によって本当の洗礼を授け、神様への信頼を与えてくださる方がおいでになるんだ、そういうふうに述べ伝えました。でそれはその通りです。イエス様は認めてくださるんです。しかし今は止めないでほしい。そしてその後にです、何とも謎めいたことをおっしゃるんです。しかし止めないでほしい、正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。イエスマンここでおっしゃる正しいことってのは一体何でしょうか。ヨハネが理解している正しさ、ヨハネが正しいと思っていることというのは、自分なんぞがイエス様に洗礼を授けるというのは正しいことではないんだと思っているんです。本当に罪深い、あるいは神様への信頼を教えてるんですが、ヨハネは。しかし本当にじゃあ自分がですね、完全に信頼できてるかというと、どうもそうじゃないところがある。だから自分がイエス様に洗礼を授けるなんていうのはとてもおこがましいと思ってるわけですね。他の人たちには神様に立ち返れ、神様に信頼していけるんだよって教えてるんです。でもそういうヨハネ自身がイエス様の前に出てしまうとですね、 イエス様の神様に信頼し歩んでいる、そういう姿と自分を比べるとどうも見劣りがするんですね。ちょうど宝石のイミテーションがですね、本物の宝石の前で輝きを失う、そういうことなんだろうと思います。先週どこだったですか、面白いニュースがありました。あの宝石店でですね、店員が目を離した隙に3000万円かなんかのダイヤモンドを飲み込んで、逃げてっちゃったんだけど、実は飲み込んだのがイミテーションでですね、その、本人はものすごくお腹が出てくるまで痛い思いをした上に逮捕されちゃってですね、それで、なんか何もいいことがなかったってニュースがありましたけど、なるほどなって思いました。宝石屋さんっていうのは本当に貴重な宝石は金庫の中にしまってるから、店頭に展示してるのはみんなガラスのイミテーションなんですね。あんまり宝石屋さんで宝石ありがたがっちゃいけないんだなというふうに思いましたけれども、しかし本当の宝石が出てくるときにはですね、イミテーションはやっぱり比べればまがいものだということが分かる。でもイミテーションにも意味があるんですよ。それはイミテーションは本当の宝石ってこんなもんですよっていうことをですね、教えている。でもそれは本物ではないわけですね。先天者ヨハネが悔い改めて神様に信頼することが大切なんですよって教えていたのは、当時の人たちにとってはものすごく貴重な教えだったわけです。ヨハネの言葉を聞いて、本当だ、この私は神様に信頼して悔い改めの友達で生きなきゃいけない、でそういうふうにみんな思っていた。ところがそのヨハネがイエス様の前に出てしまうと、ああ自分はリミテーションに過ぎない、悔い改めようと言ってるけれども不完全なものしか、不完全な悔い改めしか自分はしていない、だから私がイエス様に洗礼を授けるのは正しいことじゃないというのがヨハネの結論です。ところがイエス様おっしゃるんです、そういうヨハネ、いや正しいことを全て行うことこそが我々にとってふさわしいことなんです。じゃあその正しいことって何なのか、ヨハネの悔い改めがいろんな人間臭いですね、賭けがある、そういうものが本当にそれが正しいと言い張ってしまうことが正しいことなのか、多分そういう意味でおっしゃってるんではないんです。ここで正しいことってイエスもおっしゃってるのは、主イエスが私たちいろんな賭けや気悪さや堅くなさを持っている人間と何もかも同じ立場にお立ちになるということを指してこうおっしゃっているんです。悔い改めを呼びかけられなければいけない、神様への信頼を繰り返し繰り返し教えられて、そしてそうだった、この私は神様に信頼して生きるんだったというふうに教えられて、そういうふうに生きていかなきゃいけない。もしそれをしないならば自分の思いの方が先に立ってしまって神様からどんどんどんどん離れていってしまって、ついには神様から引き離され捨てられたものとして死の時を迎えなければいけない人間、そういう私たち人間すべてと同じ立場にイエス様またお立ちになるということ、でそのことを指してイエス様はここで正しいこと、これは神様の御前で正しいことというふうに言った方がいいだろうと思います。私たち人間はこの地上を生きていくときにいつもどこか暗い勢力に取り巻かれ付きまとわれているようなところがあるんです。私たちが本当に生かされているこの命を奪われてしまう危険というのは私たちはみんな抱えているんです。死の滅びの勢力、それが私たちを飲み尽くそうと待ち構えていて、そしてそれは私たちが肉体の死を迎えるよりもはるか前のところで、私たちがまだ血を生きていると思っている時にもです、私たちの一生というものを本当に虚しいものにしてしまう、そういうことが起こり得るんです。でそういう何とも危なっかしい立場にイエス様ご自身もまた忍びを持ち運んでくださる。私たちの誰もがやがて必ず経験する死に対して イエス様もまた無力なものとなって望んでくださる。それがイエス様が洗礼を受けるという意味です。洗礼というのはそもそもです、川の中にこう全身が浸されちゃうことですけれども、あの洗礼の水というのは私たちを飲み尽くし溺れさせる、死を表す、そういう水なんです。イエス様が洗礼を受けて水をくむってくださる、そしてイエス様の頭の上で水が閉じる、まさにその時にイエス様は私たち人間と同じ死の勢力に対して無力で完全に屈服している、そういう一人になってくださる。私たちは教会生活を長くしているものですから、神様が全く罪のない一人を私たちのためにこの世にお送りくださったんだ、そして十字架におかけになったんだということをですね、慣れっこのように聞いているようなところがあります。しかしよくよく考えると、私たち人間の理性から言うとですよ、全く罪もない清らかな神様の一人もが十字架にかけられる、これは正しいことではありません。神様に背を向け、神様抜きで生きてしまった人間がその人生の責任を問われて、私たちが十字架にかけられ殺されるというならば、これは合点がいく話です。しかし全く罪もないのに、神様と全く等しい方であるのに、その方がよりにもよってこの地上においでになって、そしてまた神様に信頼することのない人間たちの手にかかってですね、殺されてしまう。これは人間の理性で考えればですね、どこまで行ったって正しいことじゃない、そういうふうに言えるだろうと思います。逆に言うと、私たちはですね、私たち一人一人というのは人間の理性で考えるならば、どんなに神様に憧れを持って自分から悔い改めたい、神様への信頼を抱いて生きていきたいと願っても、私たち自身の在り方というのは常にその願いを裏切るようなところがあります。ですから私たちが救いに入れられる神様への信頼の中で生き、この一生を終え、そのように持ち運ばれていくということはありえないのだというのが人間の理性で考える結論です。洗礼者ヨハネもそういうくらいに見通しを持っているんです。だからこそあなた方は今のままじゃダメだ、本当に心から悔い改めろというふうにみんなに伝えてたわけですね。しかし人間の努力、どんなに悔い改めたいと強く願ってもですね、私たちは何かどっかお人よしなところがあってですね、一時はこれじゃダメだ、神様の、ね、信頼に生きなきゃって思ってもですね、すぐ次の日ぐらいにはですね、そう思ったことを忘れて、神様に信頼していることに飛ばしてしまう、神様と離れて自分一人で生きてしまうところを持っているんです。さて、しかしそういう私たち人間の本当に限りのある悔い改め、その悔い改めっていうことを真面目に考え始めるとですね、神様への信頼って言葉では言うけど難しいんですよっておっしゃる方大勢いらっしゃいます。本当だって思います。私もそう思います。それは私たち人間が罪を抱えていて神様への信頼に生きるっていうところに限りがあるからです。神様はそういう人間の理屈の正しさとは違う正しさをこの世界にもたらそうとしてくださるんです。神様は私たち人間がどうしたって神様抜きで生きてしまいがちな、そういう傾きを持っているということをご存知なんです。そしてそういう人間を憐れんで、私たち人間が本当に神様の前に正しくあることができないということをご存知なので、神様の正しさをこの地上に私たちのためにもたらしてくださる。それはどういうことか、 全く清らかなご自身の一人もこの世にお送りになって、そしてその一人もの上に神様抜きで生きてしまうために滅びゆく人間の運命をそっくり引き受けてくださる。そういう仕方で私たちのですね、罪をすべてご自身の前に受け止めてください、受け入れてください、引き取ってください。それが神様の正しさなんです。こういう神様の正しさについて非常にはっきりと語られている聖書の箇所があります。ローマの信徒への手紙8章の3節のところにこんな言葉が出てまいります。ローマの信徒への手紙8章の3節、新約聖書の283ページです。ページの私の聖書と下の段の一番左ぐらいのところですけれども、ローマの信徒の手紙8章の3節をお読みします。肉の弱さのために立法が成し得なかったことを神はしてくださったのです。つまり罪を取り除くために御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、その肉において罪を罪として処断されたのです。神様が罪を取り除くために肉を送ってくださった、本当に清らかな肉を罪深い肉である私たちと同じ姿でこの世に送ってください、そしてその清らかなイエス様の肉において罪を罪として処断されたのだ、それにここに言われています。私たち人間が自分の人間的な理性でものを考えるときには神様を抜きに生きてしまう、そういう私たち自身の罪の落とし前っていうのは自分たちで切りつけなければならない、でそうであるはずです。そしてそういうふうに考えるのであれば、私たちはどうしたって神様抜きで生きるもの、あるいは神様に逆らって御心に逆らって生きるものとして歩んでしまう、神様抜きで平気で歩んでしまったものとしてその罪の責任を問われて罪を断罪されて滅んでいこうかない。ところが神様はそういう傾きを持っているためにどうしたって滅んでいかざるを得ない人間を憐れんで惜しんでくださった。そしてご自身の一人をそういう罪ある人間の同列に立たせてくださって、そしてこの一人を罰して十字架に貼り付けにすることで私たちの罪を処罰したことにしてくださったんです。そういう神様のなさりを指してイエス様は正しいことすべて行うのは我々にふさわしいことなんだ、そうおっしゃるんです。で実は今日私は何気なく聞いておりますけれども、このマタイによる福音書の3章15節のイエス様の言葉というのはこの福音書の中では大変重要な言葉の一つです。でどうしてか、実はこのイエス様がおっしゃっている言葉というのはですね、この福音書最初からもう一回改めて聞いてみると分かりますけれども、この福音書の中で一番最初に聞こえてくるイエス様の肉声なんです。マタイによる福音書の1章のところでクリスマスの記事から始まってイエス様のことをいろいろ語られますけれども、イエス様が口を開いてお語りになる一番最初の言葉というのはこの15節なんです。今は止めないでほしい、正しいことを全て行うのは我々にふさわしいことです。つまりイエス様は本当に正しいことをもたらすためにこの世に来たんだというふうに開口一番おっしゃっているんです。イエス様がヨルダン川で洗礼を受けられた、それは私たち人間と同列に立ってくださる、人間と全く同じものになってくださるということです。しかし考えてみるとそれは神様が私たちのために 人をこの世に送ってくださったクリスマスの出来事をよりはっきりした形で表していることでもあるんです。そしてそうであればこそ、実はイエス様が洗礼を受けられて自ら贖われた時に天が開いて神様の御言葉がそこに聞かれるということが起こっています。16節と17節をお聞きいたします。イエスはバプテスマ洗礼を受けるとすぐ水の中から上がられた。その時天がイエスに向かって開いた。イエスは神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。その時、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。イエス様が洗礼を受けられた時にですね、天から声が聞こえたって言うんです。これは私の愛する子だ、独り子だ、それはそうでしょう。しかしそれだけじゃないんです。私の心にかなうものだ。神様はそうおっしゃってる。つまり、神様が正しいとおっしゃることを、このイエス様はここから始めていかれる。私の心にかなうもの、神様のご計画をこの地上に実現する、そういうしもべとして生きていくものなんだよって神様がおっしゃってるんです。そしてまた、そのイエス様の行いを力づけ励ますかのようにですね、天から聖霊が鳩のように下ってきたのがここに言われているんです。でも聖霊が鳩の姿で語られる聖書の中にそういう箇所が何箇所かあるから私たちはそういうものなんだと思って聞きますけど、鳩といってもこれ軒先に止まってたり庭先で餌つかんでる、そういう姿じゃないんです。天から下ってきて、そして宙高く舞っている、そういう鳩の姿です。ですからこれは天からの力がイエス様の上に下って、イエス様が完全に人間と同じ立場に立って歩み出そうとする、その行いを励まして、天からの力を与え、力づけて応援してる、そういうことを語っているんです。イエス様は神様の独り子として神様の正しさをこの地上にもたらそうとなさります。正しいことすべて行う、それは我々にふさわしいことなんだ、そうおっしゃいます。ヨハネの方は恐れ多いんですね。とてもこの私がイエス様に洗礼授けるなんて、イエス様そんなの恐れ多くてできません、なんでこの私なんですか。でもイエス様は私たちがそれを行うんだとおっしゃってくださるんです。ヨハネが清らかな天使な無垢、天使のような無垢なものだからとおっしゃるんじゃないんです。そうじゃなくて、神様が正しいとおっしゃるのは、本当にイミテーションみたいな悔い改めしかできない、そういうものだけれども、しかしそういう人たちの罪を本当に取り除いて、そしてその人たちが本当に清らかなものとなって、この地上の与えられた命を終わりまで生きていく、そのことのために神様は本当の正しさを実現していかれる。その場合にはですね、ヨハネにはぜひその場で立ち会ってもらって困るわけです。誰か他の清らかな人がイエス様に洗礼授ければいいんですから、その人どこにもいないんですから。私たちは自分が清らかだからクリスチャンになってるんじゃないんです。神様への信頼が大事だと、私はそんな信頼できませんっておっしゃるかもしれないんですが、私たちは神様への信頼を最初からちゃんとできるのでクリスチャンにされてるのではないのです。そうではなくて、本当に神様に信頼することの少ない私たちを神様の方が憐れんでくださって、そして聖霊による励ましを与えてくださって、本当に正しいことに私たちをつないでくださるので、私たちはこの地上でキリスト者として光栄にも歩むことができるようになるんです。主イエスキリストがヨルダン川でヨハネから洗礼を受けになった、そして自ら上がって開かれた天との関わりをお持ちになった。でこれは一体何を表しているのでしょうか。それはこのところで主イエスキリストという方を通して私たちの滅びゆく、この滅びの深みと救いの高みとが一つに結び合わされているんだということが起こっているんです。別に言うと、 神様を忘れがちで生きて、そしてついには神様から離れたものとして死を持って終わる、死の中に閉じ込められているような私たちのこの人生と世界が、尽きることのない命の世界とイエス様によって一つに合わされるということがここで起こっているんです。この方によって実は激しい炎が燃やされます。イエス様は聖霊と火で宣伝を授ける方なんです。そしてその激しい炎というのはどうなるのか、天と地をです、本当に厳しく隔てている、その隔ての壁を焼き切っていくんです。イエス様が炎を持って、火を持って私たちに臨まれるとき、私たちはですね、火で持って自分が焼き滅ぼされるんじゃないかとすぐ心配しますけど、そうではなくて、実は天と私たちの間を隔てている、その壁に穴が開くんです。そして本当にイエス様が血を流してくださるあの十字架の出来事によってですね、私たちは天との交わりを持って生きるものとされていくんです。そして天から漏れてくる命の光が明るく私たちを照らしてくださる、そういう中で私たちがこれからの地、それぞれに与えられているこの命を終わりまで歩み、そしてこの地上の生活を終えるときには、そのイエス様が開いてくださった穴、道を通って天の中に、永遠の世界の中に私たちは迎え入れられていくことになるんです。そういう情けを通してイエス様は正しいことを全て実現するんだって、そうおっしゃいます。イエス様は洗礼を受けた時から、この洗礼の時から私たち人間と何も変わらないものとしてこの地上を歩み始めてくださって、そして十字架に赴かれ、蘇ってくださいました。そうやって天と地が結ばれるということが起こっているんです。しかし実は今日語られていることというのはですね、ここに語られていることで終わりではありません。マタイによる福音書が本当の福音として告げているのは、イエス様が一番最初に口を開いて、あなたと私が正しいことを実現するのはふさわしいことなんだとおっしゃった、そこから始まってどこに向かっていくでしょうか。マタイによる福音書の一番最後も実はイエス様の言葉で結ばれていきます。でそこのところを聞きたいと思います。イエス様はこの福音書の最後に何をおっしゃっているかを確かめたいんです。28章の19節20節の言葉をお聞きします。新約聖書の60ページです。マタイによる福音書の28章19節20節をお読みします。だからあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマ洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。ヨルダン川のほとりに立って神様への完全な悔い改めを人々に進めながら、しかしなお不完全な悔い改めしかできないでいたヨハネ、イエス様が交わりを持ってくださって最初の正しいことを実現してくださいました。イエス様が火と聖霊によって本当に清らかなものとなるんだ、そういうふうにヨハネに新しい生活を備えてくださいました。しかしそれはヨハネの上だけに起こったんじゃないんだとここに言われているんです。すべての民がイエス様のもとに呼び集められているんです。あなた方はすべての民を私の弟子にしなさい。ここに私たちもまたあなた方と共にいるよ、そう言ってくださるイエス様の御業と御教えによって罪を焼き尽くされ、清らかなものとされてここから歩んでいくんです。そしてその御業に仕えるために教会はですね、毎週毎週公の礼拝を守って洗礼を授け、また 弟子として生きるために私たちに御言葉の解き明かしを語り続けているんです。私たちが今日ここで礼拝を守っている、そのことも実はイエス様が始めてくださった正しい事柄の中の一コマなんです。イエス様が私はいつ世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、そうおっしゃってくださっている言葉でこの福音書が結ばれているということを覚えたいのです。これは誰かよその人に向かって語られている言葉ではありません。今日ここに集まっている私たちにイエス様が語ってくださっているんです。私は世の終わりまでいつもあなたと共に、正しいことを実現するのは私たちにとってふさわしいことだ。イエス様がそうおっしゃりながら私たちの生活にいつも伴ってくださることを覚えたいと思います。教会の群れを通じて御言葉を教え、神様の御心に従う清らかな歩みを地上に作り出そうとしてくださるイエス様が、この私たち一人一人に伴ってくださる、そのことを覚えながら私たちも主に伴われているにふさわしいものとしてここから歩んでいきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。古代天の父なる神様、私たちはこの地上を生きる間、本当にさまざまなことを経験し、見聞きし、そしてさまざまなことにうろたえ、あなたの導きと保護があることを忘れて、つい自分の考えや自分の判断を先立たせてしまいがちです。そのような私たちに向かって、聖書は何度も何度も繰り返し、悔い改めあなたの信頼に生きるようにと招き呼びかけてくれます。私たちはその招きを聞くときに、本当にそうだ、自分の乏しい力を過信するよりは、あなたが真実に招き導き、また主が伴ってくださっていることに信頼することこそが本当なのだと教えられ、そう思うのですけれども、しかしまた時が経つとそのように語りかけられたことを忘れ、自分の思いが先に立って歩んでしまうような日々があることを本当に申し訳なく思います。しかしあなたはそのような私たちの名を憐れに慈しんでくださいまして、真実な救い主である主を伴わせ、主イエスキリストを通して私たちをあなたの民に招いてくださっていることを感謝いたします。どうか主の十字架の血によって清められ、新しい命を与えられているものとしてふさわしい生活を私たちがここから歩んでいくことができますようにお導きください。たとえ私たちの悔い改めに影があり不十分なものでしかないとしても、あなたはその悔い改めを通して確かに主の十字架に私たちを結びつけようとしてくださいます。私たちは不確かなものでしかありませんが、しかしあなたはあなたの側が作り出してくださった正しい真実なことならに私たちを結んでくださり感謝をいたします。どうぞ主イエスキリストを通して、あなたが私たちの上に宣言し、また私たちを導こうとしておられる救いの生活に私たちを招き寄せ、そして私たちがこの地上にあって本当にあなたによって命を支えられ、守られ持ち運ばれているにふさわしい生活を歩んでいくことができますようにお導きください。私たちにはこの世にあってなおさまざまな不安や恐れがあります。私たちはその前でどうすることもできない無力なものにすみませんが、しかしあなたがこのような私たちをご存知であり、そして憐れんであなたの民として確かに守り持ち運んでください、またそのことを信じる信仰に招いてくださることを感謝いたします。どうぞあなたが私たちを支え裏打ちしてくださっているその信頼を持って私たちが それぞれに与えられている今日一日のなすべき技に慰められ励まされ勇気づけられて歩んでいくことができますようにお導きください。そしてあなたに喜ばれるこの地上での生活を過ごすことができますように、この地上であなたに感謝し、また与えられている命を共に喜ぶことを通して、この地上であなたのご栄光を展開し、あなたの喜びがこの世界に満ち溢れる、そのような小さな働きを、私たちもまた、それぞれの身の上に担うことができますように、お導きください。どうぞあなたが深く愛し、また、配慮して持ち運んでくださる一人一人として、私たちがふさわしく歩むことができますように、私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利しよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。
アーメン。